先週からマタイによる福音書の、始めを、読み、先週読み、そして、御言葉に聞いておりますけれども、これまで前イエス様の系図を、前回見ました。で、一章でイエス様の、系図を見て、そして、去年のクリスマス礼拝の前の週において一章の18節以下を、聞きました。覚えておられないかもしれませんけれども、そこではヨセフの、目で見た、ヨセフの視点から見たイエス様の誕生の様子を、聞きました。マリアが妊娠したことであったり、先週聞いたこととこの前クリスマスの前に聞いたことをこう合わせますと、それはつまり一章を通して分かることは、イエス様はこれまでの歴史を、ひっくるめた全人類の罪を背負うために来てくださった。その罪を背負って私たちを救ってくださるために生まれてこられた、それが先週聞いたことでありました。ただそのような重要な目的以外にも、この一章から見えてきたことというのがあります。それはイエス様はどこどこの家系から生まれてきたのかといういわゆる出自、が分かった、どこから出てきたのかということが分かったということ。そしてこの18節以下、イエスと名付けられた、なぜイエスと名付けられたのかという、命名された理由が分かったということでした。それはイエスと名付けなさいと御使いに言われたということですけれども、なぜ、今日共に聞きました、2章1節以下からは、さらにイエス様はどこで生まれたのかというイエス様の出生地が、分かるのであります。そのことに対して、どこで生まれたのかということに対してこの福音書を書いたマタイは長々とは書くことはなく、簡潔にですね、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったと、それだけを書いております。イエス様が、どこで生まれたのかということはルカによる福音書ではマリアとヨセフは住民登録のためにベツレヘムに行かねばならず、そしてベツレヘムに行った、ベツレヘムに到着してからお腹が大きくなっていたマリアは月が満ちて子供が生まれそうになった、一刻も早く横になれるところが必要だったが宿が見つからなかった、そのために会話桶がある場所、おそらく馬小屋であるあろうところに行って、そこでイエス様を出産した、とそのイエス様が生まれてこられるまでのストーリーを、ドラマチックに語り、よくページェントでもそういうふうに、演じますけれども、また、生まれたその場所もベツレヘムというその場所のことだけではなくて、ふかふかのベッドではなくて家畜に餌をやるためのおそらく綺麗ではない貝場桶に寝かされたということまで想像させるようなストーリーをルカによる福音書は書いています。しかしそのルカによる福音書に比べるとマタイはですね、大変、簡素なのであります。イエス様の生まれた場所を一言でユダヤのベツレヘムにお生まれになった、その一言だけで表すのであります。今日、共に聞きましたところ、今日のところではですね、2章以下では1章の後半ではもうメインキャラクターとして出てきたお父さんであるヨセフもう登場しませんし、先週というか前の、クリスマスの前の週に聞いた箇所で現れた御使いもこう出てこないのであります。ルカにはもう御使いがたくさん現れるんですけれども、そしてマリアもですね、ここでは11節でさりげなく、登場するのみなのであります。マタイによる福音書においてはイエス様がお生まれになった直後に、イエス様の近くにいた人々の動向を書くのではなくて、とてもイエス様との関係が遠い人々のことを描いていっているのであります。ですので真ん中の人物ではなくて終焉の人物を、マタイは書こうとしているのであります。その関係が、遠いものとして今日登場するのは東の方から来た博士、東方の博士であります。新共同訳では博士ではなく、ここを先生術の学者たちというふうに、書いています。彼らは、分かるのは東の方から来たということであります。彼らはイエス様がお生まれになったユダヤのベツレヘムの地とは、 まあ、その場所土地とは全く、まあ、無縁の人々であったということがわかります。つまり、まあ、ユダヤの国の人々ではないという、彼らは異邦人、まあ、いわゆる、まあ、ユダヤの国からしたら外国人になったのであります。彼らはユダヤ教徒でもありません。まあ、それがなんで彼らがユダヤ教徒ではないかというのがわかるかというと、なぜなら彼らは占星術、いわゆる、まあ、星占いを生業としている者たちだったからであります。ある、まあ、聖書学者はこの学者たちというふうに書いている、この学者たちのことを魔術師であると、言っている人もいます。まあ、学者であると、まあ、新教訳では学者であるというふうに書いている、その学者であると書いているのはですね、この時代の星占いというのはただ単に星を見て運勢を占うというのではなくて、まあ、現代の、まあ、天文学のようなしっかりとした学術的な要素を持っていたからであります。ですから占星術といっても、まあ、学者と言われている。いずれにしても彼らは、まあ、学問的に星を研究しているけれども、やはり、まあ、その星でというか、まあ、星占いで生計を立てている人たちであったのは間違いないのであります。まあ、ですからなぜユダヤ教徒ではないと言い切ることができるかというと、ユダヤ人は、まあ、旧約聖書に書いてある神様の戒め、まあ、律法の中では魔術や占いをすることも、まあ、それを信じることも厳しく禁じられていたからなのであります。ですから、まあ、ユダヤ人ではないということがわかる。で、このユダヤの国に、まあ、住んでもいない、ユダヤ人の信じる神も信じていない、まあ、そして占いに頼っている、まあ、つまり、まあ、距離的にも遠いというだけでなくて信仰的にも最も遠い、最もその辺に遠い者たちがイエス様に近づいてくるということから今日の物語は始まっているのであります。まあ、遠くから近くということですね。この一節ではイエス様がベツレヘムで生まれたというだけではなく、まあ、どの時代に生まれたかということが示されています。で、どの時代であるかというと、それは、まあ、聖書にある通りヘロデ王の時代であります。これは、この事柄はですね、今から、まあ、約2000年前という現実の歴史を示すための言葉でもあります。ありますけれども、まあ、さらに意識されていることがあります。まあ、それはユダヤの国がヘロデ王に支配されている時代であったということであります。この時代というのは、まあ、この時代のユダヤの国は、まあ、ヘロデ王に支配というよりももっと大きくはローマという巨大な国に支配されていました。そこで、まあ、ローマはユダヤの国に、ユダヤの国をもう支配していたんですけれども、王を立てることは認めておりました。ですから、まあ、ローマに逆らう、上にあるローマに逆らうことなく、ローマの支配に忠実に従うことのできるものであるユダヤ人を王として認めたのであります。ローマの犬になれる、ユダヤ人を王として認めたのです。それがヘロデ王であったのであります。で、ヘロデ王というのはユダヤ人でもあるんですけれども、純粋なユダヤ人ではないとされています。エドム人とユダヤ人の間の子であるとされていました。そうであるからローマはですね、上のローマはヘロデ王を王にすることが都合が良かったのであります。それは、まあ、彼が生粋なユダヤ人ではないから、まあ、ユダヤ人たちをこう扇動してローマに反旗を翻す可能性が少ないからでありました。で、このように彼はローマにとって、まあ、ヘロデ王はローマにとって都合の良い存在であったのですけれども、まあ、ユダヤの国の中の人からとっては不評といいますか、誰もが王であるということを納得いかなかったようであります。それは、まあ、ローマの犬になっているからであります。ヘロデ王は民に認められた王というよりはローマに認められた王でありました。ですから彼は民の王として、まあ、ユダヤ人の民から王としての信頼や権威というのはあまりなかったのであります。そういう信頼がある中で権威を持って支配してたのではなくて、ローマの圧倒的な力、権威を借りて暴力的にというか、まあ、その権威と力を持って民を恐れさせて支配をしていた時代であったということであります。まあ、すごい信頼されている王じゃなく、まあ、 なこう武力であったり大きな力を借りて支配していた王様だったということで、まあ、2章16節以下で出てくるのですけれども、まあ、彼は自分の地位を守るために2歳以下の子供たちを皆殺しにしてしまうということをこの後するのであります。で、彼はまた自分の地位を守るために自分に近い、まあ、親戚までも殺すというようなことをしていたというのが歴史のを調べますと分かるのであります。誰も身近なものをも信頼できないようなことになっていた、そういう王様だったということです。そのような、まあ、自分の地位を守るために必死であったヘロデ王のもとに、まあ、占星術を学んでいた、まあ、星占いをしていた異邦人たち、外国人たちが来るのであります。それが今日のシーン。そしてその、まあ、占星術の学者たちがユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東の方でその星を見たのでその方を拝みに来ましたとヘロデ王に告げたのであります。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じたと3節に書いてあります。それはですね、それは分かるんですよ。自分の地位を守るために必死であったヘロデが、まあ、自分が今ユダヤ人の王であるはずなのに自分を差し置いて、まあ、新しい王が、まあユダヤ人の王として生まれた子供がいるということを言われましたので、それは間接的にはお前はもう王ではないということが示されたということでなのであります。ですからヘロデ王が不安を抱くのは当たり前なのであります。まあ、自分の王としての地位がもう次のどこかに生まれてくる子に取られるんじゃないかという不安を覚えたということですね。しかし、ここでこの聖書の箇所、その後に不思議な言葉が書いてあります。エルサレムの人々も皆同様であったというふうに書いているのであります。エルサレムに住むユダヤの国の人たちも不安を抱いたのであります。で、ここを読むと私たちは、あれと、さっき民はヘロデを王としては認めていない、そして暴力的な支配をしていたヘロデ王のことは嫌いなんじゃないのか。だったら新しい、まことのユダヤ人の王が生まれたと聞いたら普通は喜ぶ、不安じゃなくて喜ぶんじゃないのかと、そう考えると思います。確かにこれ不自然な記述なのであります。しかし聖書が人々がヘロデと同様に不安に思ったとそう書いているということは、まあ、これは真実なんです。で、実は彼らもユダヤの国の人々もヘロデと同様にですね、自分の地位がこの新しい王の登場で脅かされると思ったからそう感じたのであるのだと思うんですね。それはどういうことかというと、まあ、ヘロデ王はローマの権威に従っている限り、まあ、ユダヤの国を支配する権利をもらい王となっていました。ローマの言うことだけ聞いていれば支配する権利というのを もらえるという王だったということですね。それと同じようにユダヤの人々も同様にですね、ヘロデの権威に従っていれば、まあ、言い換えればヘロデに逆らわず、とりあえず王として扱っていれば、自分たちは自分たちの小さな範囲で王様のように慣れていたということなのであります。家の家長であれば家の中で支配的になれましたし、祭司や立法学者であればその範囲で自分は権威的に振る舞うことができたのであります。彼らは、そういうような彼らは国の中ではですね、異邦人たち、外国人たちをまあ嫌い、見下して、こう下に見ることさえもできたのであります。そのような時代、そのような権威に守られていて、下の者には偉そうにできるような構造があったということです。そのように、ヘロデがローマに支えられているように、エルサレムの人々はヘロデによって地位を確保されていたので、まあ、その小さな範囲で王様になることができていたのです。で、その権威を人々も失いたくなかった。だからエルサレムの人々もですね、この真の王の登場に不安を感じ始めていたのであります。で、ここにですね、ローマを頂点にして下に下がっていく武力と恐れによる支配構造というのが現れているのであります。ユダヤの人々は上にある武力や、まあ、その武力の力、恐れさせる力は、まあ、上にあるものはよく思っていなかったんですけれども、まあ、その支配に従っていれば自分たちより下の人たちの前では権威的に振る舞えるという地位が保障されていたのであります。で、そのようなヘロデと民の前に現れたのが、まあ、その支配構造の最下層と言ってもいいような異邦人、外国人だったのであります。で、その異邦人たちが ユダヤの王を拝みたいと言っているのだから、あ、もしかしたらこの新しい王というのは自分たちよりも下の者たちが優遇される、優遇してくれるような王なのかというふうにそう思ったのかもしれません。だからそのような王が現れるのはユダヤの国の人々全員にとっても不安、まあ、不安の種をこう、得るような、まあ、不安を起こすような、存在と なったのでありましょう。でこの、まあ、占星術の学者たちはこの国の王もこの国の今ヘロデ王を違うものにして、そして革命を起こすために来たのかといったらそうでもなく、また異邦人がじゃあ優遇されるような王が立つ、王が立つと、そしたら自分たちがこのベツレヘムにこう住むことができるから、だから自分たちが優遇されるから拝みに来たのかといったら、そんなことは全然考えていなかったのであります。で不思議なことなのですけれども、彼らは何か自分に目に何か自分に自分の利益がもらえるからといって、まあ、目に見える利益が、手に入れられるからといってこの国に来たのではなくてですね、ただ、まあ、他国の王に会いたいという、まあ、それ以上に拝みたいと言って来たということ、ここがまた不思議なポイントなのであります。で彼らはではなぜ自分の国とは関係のない、そして何ら自分に影響を及ぼすはずのないユダヤ人の王を拝みに来たのであるのでありましょうか。でその彼らの、まあ、直接の、まあ、動機、彼らの心の動きや考えというのはこの聖書には書かれておりません。で書かれていないのですけれども、彼らは実はもうすでにここで大きな人生の変化を経験しているのであります。その変化というのはこのユダヤ人の王の星を見てからであります。で何が彼らの中で変わったのかというと、それは、まあ、占星術と関係しています。彼らはですね、かつてそれぞれ人の人生というのは星によって支配されていると考えていました。人には一つ一つ、一人に一つ星が与えられており、その星がすごい輝いているときは、まあ、生きており、まあ、豊かにされており、またそのしかしその星が輝かなくなったり消滅すればその人は死ぬというふうに考えていたのであります。でこの当時の占星術と、まあ、今現代の星占いというのはだいぶ違いますけれども、まあ、同じ点もあるのであります。それは、まあ、今の星占いというのは生まれた月の星座によってその日の運勢やその月の運勢を占ったりしますけれども、その根本はですね、星を支配する見えないこう運命の力が自分たちに作用している、まあ、自分たちを支配しているという考えがあるのであります。その見えない運命の力が自分たちを支配しているという考えは、この昔の占星術も今の星占いも同じ部分があるのであります。神様が支配しているとかではなくてですね、何か見えない私を動かすようなものが支配しているんじゃないかという考えがあるので、どちらにもあるのである。で占星術をしていた彼らも星を支配する運命の力というのを研究しようとしていました。そしてその運命の力をコントロールしようとしていたのであります。で彼らがなぜ星を調べていたのかというと、それは自分の運命に関する事柄を知って、まあ、良い運命にしたいからであったのであり、または他人の運命に関する事柄を占い、それを教えて、そこでお金をもらい食べていくためであったからであります。今の占い師もそうであるかもしれません。他の人のことを占ってお金をもらう。基本的にはそれはどちらも自分のためなのであります。自分の人生がうまくいくように、そして自分がご飯を食べていくために必要だったのであります。しかしその占星術で生活をしていた異邦人の彼らがですね、ある星を見つけたのであります。でその星は自分たちにとっては何の利益にもならないものなのであります。その星というのは 他人の国、他国の王の星だったので、全く知りもしない、見たこともない人の星を見ただけでですね、もしその人が近くにいればいいことを教えてお金をもらうということができたかもしれませんけれども、全くそういうことができない星を見つけたのであります。自分の国にも関係ないし、その星を見て運命を占っても自分の生活の足しになるようなことはなかったのであります。それなのに彼らはその星に興味を惹かれたのであります。 星占いであるならば、まず人を見て、あなたの星はあの星です、あの星はこのような動きや形をしていますので、どうのこうのですと、こう人が自分のところに来て星を探し説明するという順序があるのですけれども、しかしこの星の時は違ったのであります。この不思議な星を見て、その星が示す人に会いに行きたくなったのであります。彼らは自分たちにとって何の利益にもならない人に会いに行きたくなった。彼らは星や星の動きに関心があったのに、星が指し示すあるお方のことを知りたくなった、まあ、遠い距離を旅してでも拝みに行きたくなるほど、まあ、引きつけられていたのであります。で、彼らは自分の益となることしか興味がなかったのに、全く利益にならない他人に興味を持つようになりました。で、ここに彼らに大きな転換が起き始めていたことを、これがですね、彼らに大きな転換が起き始めていたことを、まあ、表す一つの証拠なのであります。自分のためだけじゃなく、こう他人に興味を持つようになったということです。で、彼らは生まれたばかりの王を拝むためだけに来ました。で、この拝むというのは今している礼拝と同じです。まあ、礼拝はこの異邦人と同じように、この今行われている礼拝もこの異邦人たちと同じように、まあ、神様によって導かれてですね、私たちも神様に導かれて、神様に私たちが会いに行き拝むためになされています。目的は神様との出会い、神様を拝むためであって、神様と交わりを持つためであって、まあ、この占星術の異邦人たちと同様に、まあ、ただ神様を拝むためにここに私たちは来ているのであります。で、同じようにですね、8節においてヘロデ王もですね、行ってその幼子のことを詳しく調べ、見つかったら私に知らせてくれ、私も拝みに行くからと、ヘロデ王も拝むというふうに言っています。で、しかしヘロデ王はですね、拝むために行くのではなくて、実は拝むことを口実にしてイエス様を殺そうと、そう考えていたのであります。彼はそのヘロデ王はその時拝みに行けないかったので、殺せなかったので、代わりに子供たちをこう 皆殺しにするということが後で起きてしまいます。で、彼はその王をあがめるつもりも拝むつもりも最初からなかったのであります。彼は自分の保身のために拝みに行こうとこう考えていたので、そこに、まあ、この拝む差がある示されています。私たちは、まあ、この今までこう物語をざっと聞いてきましたけども、時にですね、私たちはヘロデ王のようであったり、エルサレムの人々のようであったり、まあ、かつての占星術をしていたこの異邦人であること、まあ、これら全てのことが重なり合うことがあります。私たちは時にヘロデ王やユダヤの人々のように自分の範囲内で王様になりたがるのであります。自分の上にある権威に対しては、まあ、恐れによって支配されており、自分の下にいる人の前ではしかし権威を振りかざして自分の地位を守ろうとする。上には不満だけれども、自分の周りの人々の前で誇ることができるのであれば、また自分の地位が揺るがされないのであれば、まあ、それで良い、まあ、そこで良いというふうになってしまう。しかし、そして少しでもその地位が揺るがされるようなことがあれば、何としてでも力を使ってでも、時には暴力的になってでも守ろうとするというのが、私たちのこの現実の中でも、まあ、起こりうる、まあ、あることだと思います。また私たちはですね、かつての異邦人の、まあ、占星術師たちのように自分のためだけに生き、自分のに関係のある事柄にしか興味のないものであったというふうに思います。そしてまた目に見えない運命の力を信じていたり、その運命の力に抗おうとしたりしていました。まあ、ラッキーアイテムを持って良い運勢を変えようとしたりもしていた人もいるかもしれません。まあ、そのような者たちだったのであります。私たちはかつて脅威に支配され、また見えない力を信じ込み、それに支配されるものでありました。しかし、異邦人の占星術師たちにあの星が輝いたようにですね、私たちにも今日、まあ、この不思議な星は輝いているのであります。で、この星というのは、見えない運命の力で動いているのではありませんでした。この星は普通ではありえない動きでイエス様のおられる馬小屋の上に移動しました。まあ、星が動くということがあったと。しかもそれは流れ星ではないのに移動し、 まあ、移動したのに消えることがない、消えることがなく動き、そして馬小屋の上で止まる。動くんだったらこう天体というのは動き続けるはずなんですけど、北極星以外ですね、まあ、動いてそこで止まるということ、この動きというのは、まあ、天文学を知らなかったとしても、このような動きを星がするということは自然の法則上ありえないことなのであります。ですから、まあ、彼らもまあよ詳しい人たちでしたから分かったのであります。これ普通じゃない、ありえない動きをしている、まあ、そのことによってですね、この学者たちの星に関して知っている常識というのは全て崩されたのであります。それはつまり彼らの信じていた見えない、彼らの信じていた知識も全部崩されましたし、見えない運命の支配の力というのもその時崩されたということなのであります。この不思議な星というのは神様によって動かされていたのであります。神様は星の動きさえも支配し、でこの星を用い彼らを誠の王であるイエス様に導かれたのであります。私たちもこのような神様の導きを受けます。私たちは神様の導きを受けた時に、それは星という形ではないかもしれませんけれども、自分の常識がその導かれた時、自分の常識が崩され破られるということがある。そして自分が頼りにしていた知識や技術が役に立たなくなるほどに、覆される、破られる、崩されるということもあります。私たちは通常そのようなことがあった時、自分が頼りに頼ってきた知識や技術が役に立たなくなったということが起きたら、驚くということもありますけれども、足元が揺れ動かされるように不安になるというのが普通であります。自分の信じていた常識、知識が覆されたら不安になります。で、覆されそうになったら、あのヘロデやユダヤの人々のように、その考えや立場を、無理やり保守したくなるかもしれません。しかしですね、この占星術の異邦人たちは違ったのであります。完全に覆された、崩されきった、この時彼らはどうだったでしょうか。星が常識的な動きをしていない時、止まった時、彼らはその星を見て非常に喜んだというふうに書いてあるのであります。非常に喜んだ、それが十節に書かれていることであります。私たちは自分を捨てること、地位を捨てること、知識や常識を捨てることに恐れを覚えるのが普通なのであります。しかし神様の導きというのはそれを凌駕されるのであります。その導きの先に、その導きに出会ったのならば、私たちは喜びにあふれる。そしてその導きの先にどなたがおられるかというと、イエス様がおられるのであります。誠の王なる方であります。その方は、その方はですね、力や恐れによって人を支配する、そのようなローマのような存在ではありません。その方は、全く力がない幼子なのであります。で、その幼子は異邦人たちを支配するのであります。それはその支配というのは力による支配ではなく、愛による支配が起こるのであります。彼らは星を見て支配された、そしてイエス様に捕らえられた、そしたら非常に喜んだんですね。で、彼らはですね、その喜びあふれて導かれた先のイエス様に会った時に、突然にひれ伏したというふうに書いています。ひれ伏しました。それは単なる恐怖によって引き起こされたのではない。この人がものすごい力がある方だから、こう潰されそうになってひれ伏したのではないと思います。彼らは拝まなくては仕方ないほどに喜びにあふれていたのであります。自分は今まで見えない力を信じ、それに縛られていた、つまり自分に縛られていた、自分を自分で縛っていた、ただ自分だけを信じていた、そのような私をイエス様が解放してくださった、見えない力やそれを信じる自分から解き放ってくださった、その解き放ってくださった方がこの世に来られた、その方の目の前に来た、だから彼らは喜んでひれ伏してイエス様を礼拝したのである。そして、聖書には黄金、乳香、もつ薬を捧げたと書いてあります。これは、魔術のためにこの3つの道具を使っていたというふうな解釈もあります。そうだとしたら、ここで彼らは占星術や魔術のためのものを、そのような道具をここで放棄したという意味にもなると思います。彼らは頼り切っていた道具をここで手放したのであります。 その頼ってきたものは本当は、まあ、その頼ってきたものというのは黄金のように、まあ、高価なものだったのであります。しかし彼らはその高価なものをイエス様の前で手放し捧げたのであります。でこれらの捧げ物となった魔術の道具というのはイエス様の前では魔術のために用いられるのではなくてイエス様のためのものに変わっていくのであります。幼子が怪我した時にそのもともとは魔術のために使っていた匂い、もつ薬というものがですね、その幼子がもし怪我した時にその薬が必要となる。でこの今匂いのきつい馬小屋ではですね、乳香がその匂いを和らげてくれるのであります。で若い夫婦というのはマリアとヨセフはですね、経済的に貧しいものでしたけれども、その夫婦に高価な黄金が与えられ、そしたら彼らは食べ物を買うことができるようになるのであります。でこの学者たちの捧げ物がですね、捧げ物をしたということが私たちに教えてくれることがあります。それはですね、神様は私たちがこれまで頼ってきた愚かなものでさえも、その頼ってきたもので得た利益でさえも、それを捧げたときですね、それらを神様も必要なものとして、まあ、大切に受け取ってくださるということであります。私たちが捧げたものを、まあ、汚い汚れたものとして神様は捨ててしまわれるのではなくてですね、本当はそういう私たちの捧げ物というのはいつも清めてお捧げしますというふうに言うようにですね、本当は汚い汚れたものなのでありますけれども、それをご自分のためのものとして、御子のためのものとして、全てを清めて受け取ってくださるのであります。そして用いてくださるということです。これはですね、私たちが神様に、まあ、礼拝の中で献金を捧げるときというのもこれお同様でありますし、自分の身を献身するというときも同じなのであります。私たち自身が汚れ切っていて、本当は自分のためだけに生きてきたこの体や思いというのを、神様は私たちが神様に捧げた時にですね、清いものとして、そしてイエス様のために使ってくださるということが起こるのであります。まあ、ここに深い神様の、まあ、愛が示されていると私は思います。12節を見ますとですね、異邦人たちは星に従うものではなくて、まあ、神様の声に従うものになったということが分かります。彼はですね、神様からの蜜毛を聞いて、まあ、夢の中でですけど蜜毛を聞いて、彼らはヘロデのもとに帰りませんでした。そして他の道を通ってというふうにここに書いてありますように、今まで通ってきた道、まあ、つまりそのような人生の歩みをしなくなったということなんですね。他の道を通って帰った、つまり自分に頼るという生き方を彼らはやめてですね、主の言葉に従う歩みをここで始めたのであります。彼らは全てから解き放たれて、主を喜び、主に感謝し、主に従う、まあ、喜びの人生をここで歩み始めたのであります。私たちも今神様に導かれてこの礼拝に集っています。この神様の光に導かれてこの礼拝堂に来た私たちは、ここでイエス様と出会い、まあ一旦まあ、自分の頼ってきた力であったり能力、知識、全てを手放しですね、まあ、そして恐れからも解放されて、神様に自分を捧げ、神様の言葉を聞くのであります。自分のために自分を信じて歩む道に私たちはもう戻りません。それはヘロデのもとに戻るということで、最後には殺されるということで、ヘロデのもとに戻る道じゃないので、私たちもこの他の道、別の道、神様の言葉に従う道、そして神様と共に歩む、イエス様と共に歩むこの喜びの道を歩んでいくのであります。お祈りいたします。天におられます父なる神様、異邦人である私たちをあなたは不思議な出会いを通して、また生まれる前から選び出してくださり、主イエスキリストと出会わせてくださいましたこと、心から感謝いたします。私たちが頼っていた私たちの中での常識や力やまた利益、そのすべてをあなたは覆され、手放すことに喜びを覚えるほどに、博士たちが変えられたように、私たちもまたその道に導かれて今日ここに集うことができていますことを心から感謝いたします。自分たちに頼ってきた私たちの最後はヘロデ王と同じように、 滅びと死しかない。暗闇の人生であった私たちを御子の光のもとに導いてくださいましたこと、心から感謝いたします。主よ、どうか今私たちを捧げさせてください。私たちのこの身も魂も、そして持っているすべてをあなたに捧げることできますように、そして清めて用いてください。主のために生きる喜びに生かしてください。主を賛美し、主を褒めたたえて、主と共に歩む道を歩ませてくださいますようにお願いいたします。今まだ自分の中に囚われていたり、また自分の地位を保守することに固執しているものがあるのならば、主よ、どうか聖霊なる御神様の導きによって輝かしい星をそのものと出会わせてくださって、すべてを覆してあなたのもとへと集めてくださいますようにお願いいたします。共にあなたを拝む者たちをどうぞこの神戸市内教会にも導いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。